お知らせです。総合保健福祉センター西門閉鎖のお知らせです。総合保健福祉センターの公共下水道引き込み工事およびマンホールトイレ設置工事に伴いセンター西門を閉鎖しています。次の期間にこのセンターをご利用の際は東門からご来館ください。閉鎖期間は12月31日金曜日まで。お問い合わせは子ども健康課子育て支援係、電話 67-6081 へどうぞ。青年貢献制度って何？青年貢献制度とは、認知症、知的障害、精神障害などにより判断能力が十分ではない方を対象に、家庭裁判所によって選ばれた人、青年後見人などが本人に代わり、預貯金の管理、財産管理や日常生活でのさまざまな契約など、心情看護を支援していく制度です。どんな人が利用できるの？離れて暮らす両親に認知症の傾向がある。金銭管理や日常生活での介護保険サービスの利用などの契約をしっかりできるのか心配だけど自分ではできない。正しい判断ができず悪質な訪問販売被害に遭う可能性がある人がいるがどうしたらいいか。一人暮らしなので将来認知症などの病気になってしまった時のことが不安だなどの場合に利用できます。青年貢献制度は、法定貢献制度と任意貢献制度の2つに分けられ、さらに法定貢献制度は、利用する人の判断能力の程度により、3つに分けられています。法定貢献制度は、すでに判断能力が十分ではない人が対象であるのに対し、任意貢献制度は、今は判断能力がある人が対象で、今後判断能力が低下した時に備えて自分を支援してくれる人を選んでおく制度です。制度についての詳細は次の通りです。まず、法定貢献制度には、貢献制度、補佐制度、補助制度の3つがあります。貢献制度の対象者は、判断能力が欠けている人。補佐制度の対象者は、判断能力が著しく不十分な人。補助制度は判断能力が不十分な人が対象者となります。この3つの制度、いずれも利用するには、本人の住所地を管轄する家庭裁判所へ申し立てを行い、手続きを行います。申し立てができる人は、本人、配偶者、四親等内の親族、検察官、市町村長などです。ただし、対象者の状況により異なります。支援する人は、配偶者、親族、知人、法律、福祉の専門家、法人などです。家庭裁判所が対象者に適切であると思われる人を選任します。次に、任意貢献制度。対象者は判断能力がある人です。利用するには、公証人役場で公正証書を作成します。申し立てができる人は本人です。支援する人は本人が選任します。法定貢献制度、任意貢献制度、どちらも財産管理、日常生活での契約などの支援をします。青年貢献制度を詳しく知りたい、相談したいことがある方は、次のところへご相談ください。青年貢献制度についての相談窓口、およびお問い合わせは、岩出市役所内、岩出市地域包括支援センター、電話 62-2141。利用の手続きについての相談窓口は、和歌山家庭裁判所、電話 073-428-9959 です。 青年貢献制度って何？でした。年末年始のバス運行について、岩出市巡回バスは1月1日土曜日から3日月曜日まで運休します。紀の川コミュニティバスは12月30日木曜日から1月3日月曜日まで運休します。大阪方面路面バス岩出垂井線は12月29日水曜日から1月3日月曜日まで土曜休日用ダイヤで運行します。お問い合わせは和歌山バス長株式会社、電話 75-2151、 または岩出市総務課総務縫製係へどうぞ。公共下水道が使用できる地域が広がりました。11月19日から公共下水道が使用できる地域が広がりました。新たに使用できるようになった地域は次の地域のうちの一部です。清水、宮、中黒、山、金池、湯久保、根頃、森、堀口、野城野です。公共下水道は皆様に接続していただくことで生活環境の改善や河川の水質保全という効果を発揮することができます。使用できる地域の皆様は一日も早く下水道に接続していただきますようお願いいたします。岩出市では公共下水道への早期接続を図るため接続工事への助成金制度を設けていますのでご活用ください。お問い合わせは上下水道業務課下水道係へどうぞ。借金無料相談会開催について、多重債務などのお金の問題に関する相談などです。個人事業者も相談できます。日時と場所は次の通りです。12月10日金曜日午後5時から8時まで、12月12日日曜日午後1時から4時まで。場所はいずれも和歌山市のビッグアイ8階和歌山県消費生活センターです。予約は原則事前に電話でお願いいたします。主催は和歌山弁護士会、和歌山県司法書士会、和歌山県財務省近畿財務局、和歌山財務事務所です。お申し込みお問い合わせは和歌山県庁県民生活課、電話 073-441-2342 へどうぞ。平日午前9時から午後5時まで受け付けます。
12月4日から10日は第73回人権週間です。昭和23年12月10日の第3回国際連合総会で世界人権宣言が採択され、この日を記念して国際連合は12月10日を人権デーと定めました。我が国では毎年12月10日を最終日とする1週間を人権週間と定めています。法務省の人権擁護機関では本年度の人権啓発キャッチコピーを誰かのことじゃないと定め、啓発活動を積極的に展開しています。お問い合わせは生活支援課人権啓発係へどうぞ。北朝鮮人権侵害問題啓発週間、毎年12月10日から16日までは北朝鮮人権侵害問題啓発週間です。拉致問題の解決は我が国では喫緊の国民的課題であり、また北朝鮮当局による人権侵害問題への対処が国際社会を挙げて取り組むべき課題とされる中、この問題についての関心と認識を深めていくことが大切です。お問い合わせは生活支援課人権啓発係へどうぞ。 ご自宅にある昔の道具をご寄贈ください。民族資料館では、昭和60年代頃まで使われていた日常生活道具を収集しています。ご寄贈いただきました道具は、展示資料や学校への貸し出し用として使用させていただきます。ご自宅で使わなくなって捨ててしまおうと思われている昔の道具がありましたらご連絡ください。お問い合わせは民族資料館電話 63-1499 へどうぞ。事業所応援給付金申請受付中。新型コロナウイルス感染症の影響を受け、売上高が減少している市内の中小法人及び個人事業主などに対し、岩出市事業所応援給付金を交付します。詳しくは産業振興課または市のウェブサイトでご確認ください。受付期間は令和4年1月31日月曜日まで。交付要件は、新型コロナウイルスの影響により、令和3年7月から9月までのいずれかの月の売上が、前年または前々年同月比で 30% 以上減少していること。申請方法、岩出市産業振興課宛郵送または窓口申請してください。ただし、窓口申請は予約が必要です。岩出市商工会でも申請を受け付けます。交付額は、従業員の規模に応じて15万円から60万円です。お問い合わせは、産業振興課商工観光係へどうぞ。声の広報について、朗読グループ岩出弥生会による広報岩出を朗読した音声データを市ウェブサイトで公開しています。ぜひお聞きください。お問い合わせは市長公室へどうぞ。みんなで手話を学ぼう。今月は郵便局です。左手の人差し指と中指を立て、右手の人差し指で郵便マークの形を作ります。次に左手で指文字のおを作り、その横で右手人差し指を下ろして跳ね上げ、漢字の曲の下の部分を表現します。これで郵便局を表します。紙面には QR コードが載せられています。ご利用ください。また、市ウェブサイトで過去の手話動画もご覧いただけます。以上、お知らせでした。スポーツの大会結果。第71回岩出市グラウンドゴルフ協会市民交流大会が9月9日、根頃若者広場で行われました。男子の部、53人参加。1位、吉田聡さん。2位、谷本武雄さん。3位、江藤清隆さん。女子の部、42人参加。1位、和田芳子さん。2位、岩西真知子さん。3位、山口文子さんでした。岩出市ぺたんく協会岩出ぺたんくふれあい大会が9月25日、大宮神社境内練習場で行われました。1位、岩出絆チーム、小原昌司さん、細谷小夜子さん、上中久子さん。3位、岩出 YTF チーム、吉田聡さん、辻利美さん、藤田妙子さんでした。以上、スポーツの大会結果でした。